明けましておめでとうございます。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和7年1月号をお届けいたします。今月号の表紙は伊豆沼マガンの飛び立ち、昇る朝日の優しい光が湖面に映し出され、全世界が黄色になった朝焼けに、マガンが鯛を作り、飛び立っている光景が輝いています。沼には、まだ飛び立つ前のマガンが、長い島状に舞字文字に飛び立ちを待っているかのようです。彼らはどんな話をしているのでしょうか。もうすぐ飛べるね。今日も楽しいことがあるかな。登米市は住み心地がいいね、とか。他の国での出来事や美味しいものがあるところとか、できるならばちょっと私たちに聞かせてほしいですね。手前には夏に私たちの目を楽しませてくれたハス。冬は湖面から枯れ枝を覗かせ羨ましそうですが、そこにも朝焼けの日の光が優しく注いでいます。登米市の絶景の一枚です。早起きしないとこの絶景にはお目にかかれませんね。新しい年に幸多いことをお祈りいたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの情報広場からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、2025年、年頭の挨拶、登米市長、登米市議会議長、3、4ページ、叙勲、2024秋、4、5から7ページ、今月のお知らせ、環境事業所だより、年末年始休業のお知らせ、5、8、9ページ、今月のホットライン、6、10、11ページ、市民の広場、7、12、13ページ、健康、虫歯のない子、次から2枚目になります。2枚目の1、14から19ページ、情報広場、内容、催し、募集、お知らせ、相談。2、20から23ページ、ズームアップ、登米。3、24ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。2025年頭の挨拶。見開き2、3ページの下の方に大きく迎春の文字を挟むように、熊谷市長、関市議会議長の写真が掲載されています。それではお二人にご挨拶をお願いいたします。はじめに熊谷森博登米市長にお願いいたします。20周年の思い、次の10年へ飛躍の年に。
明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。本市にも冬の到来を告げる白鳥が飛来し、すがすがしい寒さの中、優雅に空を舞う光景を見ると、本年の市政運営に向けて、より一層気が引き締まる思いであります。さて、昨年を振り返ってみますと、1月の能登半島地震、8月の日向灘を震源とする地震、9月の能登豪雨など、国内において、大規模な自然災害が頻発している状況であり、改めて日頃からの備えと心構えが重要であると認識したところであります。また近年、情報化の進展や社会情勢の変化、ライフスタイルの多様化に伴い、人権問題が様々な分野において課題となっております。本市では全ての市民の皆様が人権を侵害されることなく、個人として尊重され、自分らしく安心して暮らすことができる街を目指し、 6月に登米市人権擁護に関する条例を制定いたしました。誰もが生まれながらにして持つ基本的な権利が生涯にわたって尊重され、生き生きと暮らすことができる街づくりのため、今後も人権意識のさらなる向上に努めてまいります。農業分野では令和6年度における米の買取価格が上昇し、再生産費に近づいた農産物価格となる見通しであり、農業を基幹産業とする本市にとっては明るい兆しが見えてきたところであります。また12月には県内初となるオーガニックビレッジ宣言を行ったところであり、今後有機農業に取り組む生産者の増加と栽培面積の拡大を図り、温室効果ガスの削減につなげてまいります。本年の4月1日に本市は市政施行20周年を迎えます。平成17年に9つの町が合併し登米市が誕生して以来、先人の不断の努力とその熱意によって登米市は発展してまいりました。これまでの歴史を振り返るとともに、そのご労苦に感謝し、この節目の年を新たなスタートラインと捉え、地域の魅力を高め、市民が安心して生活できる登米市を皆様と一緒に築いてまいる所存でございます。現在人口減少や地域のにぎわい創出といった諸課題への対応策の一つとして、まちづくりの核となる仮称地域交流センターの整備に向けた取り組みを進めております。市の健全財政を維持し、将来負担を可能な限り抑え、20年30年先のまちづくりを見据え、今やるべきことを今やることが必要です。市内外から多くの人が集い、にぎわいを生む拠点となるとともに、将来を担う若者が誇れる財産となるよう、引き続き市民の皆様の声をお聞きしながら全力で事業を進めてまいります。結びに、本年が皆様にとりまして健康で幸多い年となりますとともに、登米市の次の10年に向けた飛躍の礎となることを心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。令和7年元旦、登米市長熊谷盛弘。
ありがとうございました。次に関光登米市議会議長、お願いいたします。未来へつなぐ街づくりの幕開け。
明けましておめでとうございます。市民の皆様には輝かしい新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年は第73回宮城県高等学校総合体育大会ラグビー競技において、佐沼高等学校ラグビー部が36年ぶりの優勝を果たしました。続く全国高校ラグビー宮城県予選大会では、惜しくも花園行きの切符を手にすることはできませんでしたが、本市で学び、切磋琢磨して練習に励んだ子どもたちが歓喜の声を上げた力強い姿は、私たちに大きな勇気と感動を与えてくれました。また一昨年同様、暑い日が長く続きました。農作物への影響が心配される中、インバウンド需要など様々な要因により、本市においても米の仮渡し金が大幅な上昇となりました。先人から受け継いだ肥沃な行動を守り、手間や労力を惜しまず環境保全型農業に取り組んでこられた農家の皆様にとって大きな励みとなったことでしょう。一方、世界情勢の不安定化はさらに進み、エネルギーや食料品をはじめ資材などの価格高騰がとどまらず、市民生活や事業経営に大きな影響を与え続けています。引き続きさらなる支援対策が講じられるよう、関係機関と連携しながら政策提言してまいります。さて、本年4月1日で登米市が誕生して20周年を迎えます。平成17年に登米地域は一つの願いのもと、9町が合併して以来、 東日本大震災をはじめとする幾多の災害やコロナ禍など多くの困難を乗り越えながら、市民の皆様のご協力で着実に歩みを進めてまいりました。20周年はこれまでの歩みを振り返り、その礎を築いた先人に感謝し、市民の一体化をさらに進めるとともに、未来にふさわしい新たな街づくりの始まりとなります。本市出身の漫画家、故石森章太郎先生は、街は一人では起こせませんが、人は一人でも起こせます。起こすとは、起こすであり、起こすであり、起こすです。一人一人の魂の覚醒こそが、街おこしの第一歩であり、皆さんの役目であります、と言葉を残しています。街づくりは人づくりであり、市民一人一人が街づくりの主役であるとの教えです。私たち議員は4月に任期満了を迎えます。昨年12月定期議会において、議員定数を26人から24人に削減する条例を可決しました。登米市議会は議会基本条例のもと、住民参加機能、監視機能、政策形成機能の主要3機能を柱とする議会力のさらなる強化に向け、議員活動や各委員会を通した議会活動を一層活性化し、市民に開かれた議会、政策形成議会を目指していく覚悟です。今年の干支は木のと実です。これまでの努力や準備が実を結び始め、成長する年と言われます。未来へつなぐ街づくりの幕開けにふさわしい年となるでしょう。結びに、この1年が平穏で災害のない市民の皆様にとって輝かしい年となりますよう、心からご祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。令和7年元旦、登米市議会議長、関光。
ありがとうございました。
叙勲2024秋表彰、不断の努力と長年の功績が認められ、瑞宝総工賞、教育功労、米山町佐藤健一さん71歳。1978年に教員となり、仙台市立八木山小学校に勤務。2005年から石巻市立東浜小学校長県教育事務所指導主事など、石越小学校長を歴任し、14年に退職しました。12年からは登米市小学校長会長を務め、学校教育や社会教育の振興に貢献しました。瑞宝総工賞、消防功労、米山町佐々木幸喜さん66歳。1978年登米地域広域行政事務組合に入庁。2016年に登米市消防署長、18年に消防次長を歴任し、防災・救急体制の充実強化や消防行政の資質向上に貢献しました。21年に退職するまでの43年にわたり、住民の生命と財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝総工賞、消防功労、中田町菅原秀吉さん73歳。1983年中田町消防団に入団。2019年に登米市消防団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。23年に退団するまでの45年間、防火思想の普及効用、消防施設の整備拡充などに寄与し、住民の生命と財産の保護、消防技術、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱賞、消防功労、石越町松浦恒夫さん71歳。1979年石越町消防団に入団。2017年に登米市消防団副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。22年に退団するまでの43年間、防火思想の普及・効用、 団員の技術教養の向上などに寄与し、住民の生命と財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱賞、消防功労、米山町後藤正弘さん71歳、1974年米山町消防団に入団、2007年に登米市消防団副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。11年に退団するまでの37年間、団員の育成指導、防火思想の普及効用などに寄与し、住民の生命と財産の保護、消防技術、地域防災力の向上に尽力しました。法務大臣表彰、波佐間町乾和子さん67歳、2013年人権擁護委員に移植、登米人権擁護委員協議会では子ども人権教室の企画運営などに尽力しました。同協議会常務委員、事務局長を歴任し、24年4月同協議会会長、宮城県人権擁護委員連合会理事に就任、多年の貢献と功績が認められ受賞されました。表彰された6名の写真が掲載されています。おめでとうございます。
今月のお知らせ、市政の発展・地域振興の功績者を表彰、令和6年度の県文化の日表彰、市政功労者表彰の受賞者を紹介します。県文化の日表彰、表彰式10月31日木曜、場所東京エレクトロンホール宮城、地方自治功労、波佐間相沢義悦様、米山武田節夫様、豊間伊藤栄様、豊間工藤純子様、豊里佐々木光一様、南方及川正則様、豊里中澤博様、中田草加新様、東和岩渕正弘様、産業功労、米山大沼聖輝様、豊間菊池聖光様、中田熊谷貞夫様、中田五島正一様、米山佐藤茂様、中田千葉志生様、豊里千葉正則様、教育文化功労、東和木村光一様、米山鈴木圭一様、民政安定功労、波佐間斉藤幸子様、米山佐々木圭様、波佐間佐藤勝彦様、中田只野信子様、東和田村一郎様、米山成沢勝信様、米山林忠一様、保健衛生功労、豊里渡辺明様、消防防災功労、波佐間高橋和則様、豊間村上正彦様、交通安全功労、石越川島剛様。市政功労者表彰、表彰式11月3日日曜祝日、場所水の里ホール安倍美荘、登米祝祭劇場、地方自治功労、津山安倍徳夫様、東和後藤文夫様、産業功労、東和松野秀夫様、豊間佐々木正弘様、波佐間三塚義文様、米山佐々木博士様、米山高崎義弘様、東和丸山祐樹様、豊里佐藤正彦様、中田佐藤義行様、米山及川健吉様、豊里竹山徳樹様、波佐間佐藤哲也様、中田早坂育郎様、豊間海老名康和様、南方高橋理一様。納税功労、波佐間小野寺常雄様、波佐間米倉真嗣様、波佐間佐々木俊久様、 豊間北条重雄様、中田佐々木真一様、中田堀内兵二様、豊里島尾誠二様、米山成沢正信様、保健衛生功労波佐間菅野清美様、東和菅原豊子様、波佐間遊佐弘子様、波佐間伊藤恵子様、波佐間片山雅子様、米山後藤幸子様、米山及川陽子様、津山佐々木正恵様、教育文化功労富谷市渡辺秀幸様、東松島市阿部博明様、波佐間佐々木恵美子様、豊里阿部陽一様、豊間半田幸太郎様、中田草野聖子様、図書館ボランティアだっこらっこ様、社会福祉功労東和秋山光様、東和岩渕義郎様、消防防災功労波佐間星高弘様、南方野村ゆかり様、波佐間高橋博士様、波佐間遊佐邦夫様、波佐間愛沢博士様、東和佐藤勝様、中田二階堂博則様、中田青島昭義様、中田榊原浩二様、中田羽生博之様、中田畠山康弘様、米山佐竹明人様、米山及川節夫様、米山浅田博明様、米山浅田博之様、米山高島康弘様、米山山内勝様、南方愛沢聡様、南方佐藤和則様、南方白鳥健一様、南方遠藤実様、南方今野茂美様、南方高泉明様、南方後藤明弘様、涌谷町佐藤光様、豊里佐藤司様、防犯交通安全功労気仙沼市山田八重様、東和伊藤康彦様、東和千葉圭司様、石越宍戸秀則様、石越三浦義隆様、南方小野寺京子様、津山須藤忠一様、波佐間藤原明様、受賞されました皆様おめでとうございます。水道週刊作品コンテスト入賞者を紹介します。市で開催した第66回水道週刊作品コンテストに市内の小中学生などから435点の応募がありました。入賞者を紹介します。また各部門の優秀な作品は日本水道新聞社主催水道週刊協賛検証募集に出品し、修士小学生高学年の部で毎夜賞千葉ひなのさん、作文小学生低学年の部で佐沼賞菊池芽衣さんが入選しました。図画小学生低学年の部特選南方賞阿部めぐみさん、入選佐沼賞松永ひなのさん、佐沼賞二平匠さん、加賀野賞後藤来波さん、図画小学生高学年の部特選南方賞佐藤夏香さん、入選米山東賞小原明日美さん、佐沼賞松永誠さん、南方賞及川美優さん、図画中学生の部特選石越中猪俣結衣さん、入選東和中及川由里さん、豊里中千葉マノンさん、豊間中岩渕奏さん、修士小学生低学年の部特選佐沼賞佐々木綾子さん、入選豊里賞伊藤凛さん、新田賞佐々木薫さん、佐沼賞太田真由紀さん、修士小学生高学年の部特選毎夜賞千葉ひなのさん、 入選佐沼賞三波様芽衣さん、佐沼賞村上絹香さん、毎夜賞千葉夏樹さん、兵庫の部特選石越中熊谷圭介さん、水道管支える人がいる大切に、入選佐沼賞浅野桃香さん、一般斉藤愛美さん、新田賞伊藤春馬さん、作文小学生低学年の部特選佐沼賞菊池芽衣さん、作文小学生高学年の部特選加賀野賞佐藤美代さん、入選米川賞高橋厚弘さん。問い合わせ上下水道部経営総務課経営管理係 0220-52-3313。 県畜産共進会肉豚の部留め地区が団体賞を受賞。令和6年度宮城県総合畜産共進会肉豚の部が10月23日から25日まで開催され、留め市の出品豚の多くが上位に入賞。生産者の主要管理技術が高く評価されました。結果をお知らせします。名誉賞第1区豊里町ビッグ夢ファーム様、最優秀賞第1区一席波佐間町星様、二席波佐間町佐竹忠弘様、団体賞留め地区。問い合わせ産業経済部農政課畜産振興係 0220-34-2713。 契約を結ぶ参考に、農地の賃借料情報、過去1年間令和5年8月から令和6年7月の農地の賃借料情報をお知らせします。農地の賃貸借契約を結ぶ場合は、田畑の賃借料情報を参考に、貸し手・借り手の双方で協議してください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ農業委員会事務局農地管理係 0220-34-2317。 適縁ナトコリレシピコンテスト入賞作品を紹介します。令和6年度野菜たっぷり適縁ナトカリレシピコンテストに、市内小学5、6年生の親子から174作品の応募があり、入賞作品が決定。表彰式は11月9日、市役所南方庁舎で開催されました。入賞者を紹介します。最優秀賞、津山賞5年、無限サラダ、佐藤利道さん。優秀賞、加賀野賞6年、夏バテ防止ネバネバサラダ、稲部亮太さん。ナトカリ賞、津山賞5年カラフル野菜のチーズ焼き、阿部陸さん。朝水賞5年夏の暑さを吹き飛ばせパプリカの発泡詰め、及川天心さん。ヘルスメイト賞、加賀野賞6年夏を乗り切るサマーサラダ、高橋初美さん。宝井賞5年ハット入り野菜ゴロッとスープ、春日美希子さん。かごめ賞、石越賞5年野菜たっぷり食べるスープ、川村伊万里さん。東郷賞5年おばあちゃんの夏野菜たっぷりキーマカレー、熊谷東馬さん。問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。特定健診などの個人負担額が変わります。個人負担額見直しに伴う令和6年度の激変緩和措置が終了し、令和7年度の個人負担額は健診等委託料の3割程度になります。詳しくは市公式ホームページ及び1月以降に配布する健康審査がん検診等申し込みガイドに掲載しますのでご確認ください。検診等は生活習慣の改善や病気の早期発見、早期治療にもつながります。自分や家族のため、検診等を受診しましょう。検診の個人負担額、令和7年度、特定健康審査、 20歳から39歳2100円40歳以上無料結核肺がん検診40歳から64歳500円65歳以上無料核胆検査900円胃がん検診1800円大腸がん検診400円子宮頸がん検診2200円乳がん検診30歳から39歳1800円40歳から64歳2500円65歳以上1400円骨粗鬆症検診600円肝炎ウイルス検診無料前立腺がん検診400円となります問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116
環境事業所だより市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。ゴミ集積所設置費補助金の交付ゴミ集積所を設置する市内の自治会、町内会、行政区などに対して補助金を交付します。補助対象経費、修繕費及び解体撤去費を除く、ゴミ集積所の新設または全面改築にかかる経費、工事請負契約及び本体購入費用、補助金の額、交付額は補助対象経費の2分の1以内の額で、限度額は9万円です。散乱防止のネットは交付対象にはなりません。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課、0220-58-2115。年末年始休業のお知らせ。市役所一般業務12月28日土曜から1月5日日曜出生届や死亡届などの戸籍の届け出は日直が受け付けます。問い合わせ各総合支所市民課地域振興係市立病院診療所12月28日土曜から1月5日日曜問い合わせ各市立病院診療所登米市斎場火葬場1月1日水曜祝日2日木曜問い合わせ登米市斎場0220-22-4040ゴミ収集業務12月31日火曜から1月3日金曜問い合わせ環境事業所クリーンセンター 0225-76-0102 資料収集業務12月31日火曜から1月3日金曜問い合わせ環境事業所衛生センター 0220-58-2254市民バス1月1日水曜祝日12月30日月曜31日火曜1月2日木曜3日金曜は休日ダイヤ問い合わせまちづくり推進部市民共同課地域交通交流係0220-22-2173住民バス、患者輸送バス、12月29日日曜から1月3日金曜、問い合わせ、各総合支所市民課地域振興係、市立豊里病院、0225-76-2023、市民プール、12月29日日曜から1月4日土曜、問い合わせ市民プール0220-22-5492歴史博物館 12月9日月曜から1月3日金曜、燻蒸作業のため長期休館。問い合わせ、歴史博物館 0220-21-5411。
今月のホットライン、時を迎える第一歩、水鳥平井の環境を生かして、時との共生を目指す登米市、登米市にお帰り時する日を願ってシンポジウム、日本鳥類保護連盟主催は11月10日、中田農村環境改善センターで開催され、約70人が参加しました。シンポジウムでは、新潟県佐渡市の渡辺龍吾市長による野生のトキ復活に向けた取り組みに関する基調講演のほか、日本ガンを保護する会の呉地正幸会長がシジュウカラガン復活の事例を紹介、本市へのトキの飛来を実現するために必要な課題を検討するパネルディスカッションも催され、参加者はトキとの共生に向けた環境保全再生の取り組みへの理解を深めました。シンポジウムの会場で田んぼにトキが飛来している場面を紹介しながら、渡辺市長が、生産者も消費者もみんな環境を守る当事者、市民全体で取り組んでいくことが大事ですと話している写真が掲載されています。空き家の活用を考える空き家対策セミナー開催。登米市空き家対策セミナーは11月11日波佐間公民館で開かれ、市民18人が参加しました。セミナーは日本各地で増加し社会問題となっている空き家についての課題や対応方法などについて知ってもらうために、全国古民家再生協会の桂田明子氏が、他人事ではない空き家問題、我が家の就活セミナーと題して講演。参加者は空き家が抱える危険性や今からできること、空き家になった場合の対応策などについて学びました。参加者は、空き家は所有者だけでなく地域全体の問題だと感じました。今日学んだことを周りの人にも広めていきたいと話していました。セミナーで桂田氏が、家を持っている全ての人が空き家問題を抱える可能性がある、元気なうちから対策することが大切と参加者に訴えている写真が掲載されています。サッカー通じて交流、ベガルタ小畑選手が訪問。プロサッカーチームのベガルタ仙台に所属する小畑優馬選手が11月15日に米岡小学校を訪れました。同チームでゴールキーパーを務める小畑選手は、登米市で生まれたことが縁で訪問、児童たちと一緒にサッカーをしながら交流を深めました。交流会終了後には小畑選手がステッカーにサインをして児童一人一人にプレゼント。児童たちは喜びの表情を浮かべていました。米岡小学校6年の佐々木大和さんは、キック力がすごくて驚きました。僕は野球をしているので練習を頑張って小畑選手のようにプロの選手になりたいですと笑顔を見せていました。グラウンドでミニゲームをして児童と交流する小畑選手、児童は歓声を上げながらサッカーボールを追いかけている写真が掲載されています。心一つに歌う喜びを、登米市合唱祭30周年祝う。30周年記念登米市合唱祭、登米市合唱連盟主催が11月16日水の里ホールアベビソー登米祝祭劇場で開かれました。合唱祭では市内で活動する12組の合唱団体が日頃の練習の成果を披露したほか、開催30周年を記念して指導者の皆さんによるアンサンブルや独唱、出演者と来場者全員による全体合唱などで
会場に歌声を響かせました。第1回から出場している波佐間町横丁のコール中田の真田鶴子さんは、合唱祭登米祝祭劇場とともに歴史を重ねて30年を迎え、感慨深いです。これからも楽しく歌い続けたいと話していました。出演者全員による第一三唱と登米市民歌の大合唱、美しいハーモニーが響き渡り、会場は感動に包まれました。全員で大合唱をしている様子の写真が掲載されています。市の魅力学ぶ2日間、市民講座登米アカデミア、市政志向20周年記念プレイベント、登米アカデミア登米タウンネット主催が11月16、17の両日、長沼ボート場クラブハウスを会場に開催されました。イベントでは地域資源を活用した企業の体験談や豊間産スレートの歴史に関する対談、東日本大震災の復興支援商品の展示など、計20以上の多彩なプログラムが実施され、来場者は楽しみながら市の魅力を学びました。主催者は、登米市には楽しいアイデアを持った大人がたくさんいます。子どもたちが将来登米市を離れても地元を自慢できるように、ふるさとの良さを感じてほしいと語りました。体験コーナーでは、木工体験やスレートの絵付け体験、サワガニ釣りなどが催され、子どもたちは夢中になっていました。イベント会場の写真が掲載されています。未来の街思い描く市民ワークショップ開催。登米市総合計画市民ワークショップは11月27、28、30の3日間、波佐間公民館など3会場で開催され、24人の市民が参加しました。ワークショップは令和8年度を指揮とする第3次登米市総合計画に市民の思いを織り込むために実施。参加した皆さんは3人から5人のグループに分かれ、市の魅力や課題、より良い将来に向けて取り組むべきことなどの意見を出し合いました。東和町錦織3区の猪俣理沙さんは、異なる世代や立場の人たちとのグループワークは、それぞれ意見の切り口が違って興味深かったですと話していました。市の現状やより良い町にしていくための提案などがワークシートに多数書き出されました。講師の方の見守りの中、グループごとにディスカッションを行っている写真が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀。津山町佐々木隆さん81歳、静子さん75歳。1972年昭和47年9月入籍。言い合うことも円満の秘訣。知り合ったきっかけは、隆さん埼玉県の縫製会社で働いていたんだけど、津山に新工場ができた時に指導員として転勤してきて妻と出会ったんだ。まさかずっと住むことになるとは思わなかったね。お互いの性格は、静子さんどっちも細かいことを気にしない性格だから一緒にいて楽だよ。結婚当時の思い出は、静子さん工場ができてすぐだったから忙しくって仕事ばっかりだったけど、新婚旅行で鳴子に行ってきたよ。夫婦円満のコツは、たかしさん気を使うことも大切かもしれないけど、お互いに言いたいことをはっきり言うことも夫婦円満には必要だと思うね。これからしたいこと、たかしさん妻と一緒に見た函館の夜景がすごく綺麗で印象的だったから、また見に行きたいな。 市民リレーエッセイ。波佐間町太田義典さん。人が温かい登米市が大好き。私は秋田県大館市の生まれで、15年前に結婚を機に登米市に根を下ろし、3人の登米っ子に恵まれました。見た目がいかついので怖そうだと誤解されますが、お人よしで涙もろい、筋トレが大好きな、子供たちの成長を楽しみにしているごく普通の親父で、サウンドアリーナと鉄板屋ジュージューの店長として頑張っています。店に子供たちを連れてきて仕事をすることもあるのですが、お客様から、おらいの孫もこんなだったなや、めんこいほど、峰富士にずいぶんとがったね、なんぼなったなどと声をかけてもらって、かわいがっていただくたびに、皆さんの温かさを感じています。横浜市に住む妹にも、登米市は子育てがしやすくて、うらやましいといつも言われますし、秋田に住む両親と同年代の人が笑顔で来店すると特に嬉しくなります。私は自然豊かで人が温かいこの町が大好きなので、日々の出会いを大切にご縁に感謝しながら、これからもここで暮らしていきたいと思っています。来月号は波佐間町の鈴木優也さんへバトンをつなぎます。私が描く夢。津山町津山中3年遠藤雄生さん。薬剤師を目指して。私の将来の夢は薬剤師です。もともと薬品について興味があり、たくさんの人を助けたいという思いから医療関係の仕事に携わりたいと思うようになりました。中学2年生の時のキャリアセミナーで実際に薬剤師さんから話を聞き、薬品を調合する体験を通して自分もそうした仕事に就きたいと強く感じるようになりました。また薬剤師という仕事は多くの人と接するため、コミュニケーション能力も必要だと知りました。そこで多くの人と交流を深めたいと思い、ジュニアリーダーの活動を始めました。様々な年齢の人たちとの交流を通して、多様な価値観や考えに触れることができました。もう少しで中学校を卒業し、新たなスタートを切ります。今まで以上に多くの人と関わることになるので、出会いを大切にしながら視野を広げ、目指す薬剤師像を明確にしていきたいです。たくさんの人の健康をサポートすることで笑顔あふれる社会にしたいと思っています。我が家のアイドル、真理崎流星くん2歳。2022年3月14日生まれ。波佐間町智幸さんの次男。いつも笑顔の流星くん、たくさん遊んで元気に大きくなってね。佐々木いろはちゃん1歳。2023年9月29日生まれ。中田町祐介さんの長女。たくさんの笑顔でみんなを癒してくれる我が家のアイドルです。たくさん食べてすくすく大きくなってね。柳沢ひまりちゃん1歳。2023年7月28日生まれ。南方町秀樹さんの長女。かわいい我が家のアイドルひまりちゃん、毎日にぎやかで癒されています。これからの成長が楽しみです。高橋さすけくん1歳。2023年4月26日生まれ。波佐間町力さんの長男。お姉ちゃん3人に揉まれてたくましく優しい男の子です。 元気いっぱい大きくなあれ。かわいい笑顔の登米市のアイドルの写真が掲載されています。我が家のアイドルを募集しています。詳しくはお問い合わせください。総務部市長公室広報校長係 0220-22-2090。
健康・高齢者の相談窓口地域包括支援センター、高齢者のメンタルヘルス、シニア世代といえば余暇を楽しめる第二の人生という良いイメージを思い浮かべますが、生活環境の変化などにより心の健康を乱しやすい時期でもあります。日常生活でできる予防的ケアを実践しましょう。1. 社会とのつながり、お茶飲み、地域行事への参加。 2. 規則正しい生活リズム、早寝、早起き、朝ごはん。 3. 張りのある生活、野菜作り、散歩、新しい趣味を持ち挑戦する。 4. 笑顔、笑う機会を増やす。 5. 早期発見、対応、困った時には一人で抱え込まない。高齢者に関する総合相談の窓口として地域包括支援センターを設置しています。気軽にご相談ください。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、電話番号の順にお知らせいたします。波佐間地域 0220-22-1152、 中田石越地域 0220-34-7611、石越分室 0228-34-4151、 東和豊間地域 0220-53-4811、 豊間分室 0220-52-5090、 米山南方地域 0220-29-5821、南方分室 0220-58-4311、 津山豊里地域 0225-68-3780、 豊里分室 0225-76-4811。 認知症サポーター養成講座の受講生募集。認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、寄り添い、支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。1月23日木曜午後1時半から3時。場所、津山老人福祉センター。申し込み期限、1月21日火曜。申し込み、津山豊里地域包括支援センター 0225-68-3780。 問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 ファミサポ事業協力会員を募集します。ファミリーサポートセンター事業は地域の育児の手助けができる人、協力会員が育児の手助けを必要とする人、利用会員を援助する活動です。協力会員になるためには、市内在住の心身ともに健康な20歳以上の人で、市主催の協力会員講習会を受講した人が会員に登録できます。協力会員講習会、1月29日水曜午前10時半から午後3時15分。場所、市役所南方庁舎、中会議室。受講料無料。申し込み期限、1月24日金曜、電話で申し込みください。 申し込み問い合わせファミリーサポートセンター事務局0220-58-5558、妊娠・出産・子育て応援します、子育て支援講座、体を動かしてリフレッシュ、みんなで語りましょう。1月22日水曜午前10時半から11時半、電話予約が必要です。場所、とめ北上こども園。内容、子育てワンポイントレッスン、タッチケアなど。申し込み、問い合わせ、とめ北上こども園、0220-52-3558。寄り添いホット相談。妊娠、出産、育児などについて助産師が個別相談に応じます。1月21日火曜、午前10時から午後3時、電話予約が必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み、問い合わせ、福祉事務所子育て支援課、母子保健係、0220-58-5557。ワクワクマタニティサロン、正しい知識を身につけて赤ちゃんを健康に産み育てましょう。パパの参加も大歓迎。内容、妊娠中の心の学び、産後クライシス、産後応援シート作成など。1月20日月曜午前10時から11時45分電話予約が必要です。場所、はさま児童館。申し込み、問い合わせ、福祉事務所子育て支援課、母子保健係、0220-58-5557。こんにちは赤ちゃんサロン。同じ気持ちを持つお母さん同士で、みんなでゆっくり話してみませんか。1月15日水曜、午前10時から11時半、電話予約が必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み、問い合わせ、南方子育てサポートセンター、0220-58-5558。保健所の各種相談事業、HIV、クラミジア、梅毒抗体検査、肝炎、B 型、C 型、ウイルス検査、骨髄バンクの登録、1月9日木曜、23日木曜、いずれも午前10時から11時半、申し込み期限、実施日の3日前までです。申し込み、問い合わせ、石巻保健所登米支所疾病対策班、0220-22-6119。女性のための出張相談、1月15日水曜午前10時半から午後4時、1人約50分。申し込み期限、1月14日火曜午後3時。場所、石巻保健所登米支所。相談員、 NPO 法人ハーティー仙台女性相談員。相談料無料、電話予約が必要です。託児・付加、申し込み・問い合わせ、石巻保健所登米支所母子障害班、0220-22-6118。1月の心の相談、日にち・場所・受付時間、担当の順にお知らせいたします。20日月曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、臨床心理士、公認心理士。21日火曜、米山総合支所、仮庁舎、9時半から11時半、臨床心理士、公認心理士。21日火曜、はさま保健センター、13時半から15時半、医師。医師、臨床心理士などが相談に応じます。 安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所東和豊間町域にお住まいの人、東和総合支所米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院 0220-22-5511。 1月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。1日水曜祝日、東和町万屋病院、波佐間町二平内科胃腸科医院、米山町原歯科医院、2日木曜豊間町桜井医院、石越町八島中央診療所、津山町津山歯科診療所、3日金曜津山町大友クリニック、波佐間町佐向医院、波佐間町千葉歯科クリニック、5日豊里町豊里病院、豊里町豊里病院歯科、12日日曜東和町米川診療所、中田町登米中田佐藤歯科クリニック、13日月曜祝日豊間町小出院、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック、19日日曜南方町佐藤院、波佐間町梅の木歯科クリニック、26日日曜中田町太田大谷クリニック、中田町雄二郎歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時、当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。問い合わせ、市民生活部健康推進課、休日を除く月曜から金曜日、0220-58-2116、石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 1月の献血日程、4日土曜12日日曜イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。 自殺予防仙台いのちの電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343。 引きこもり、一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ 8000、プッシュ回線以外の固定電話から022-212-9390、相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、11月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町、伊藤春人くん、小野寺ひらりちゃん、佐々木立花ちゃん、高橋海人くん、中田町、及川楽くん、佐藤空ちゃん、田崎海人くん、豊里町、相沢ゆのちゃん、米山町、梅本博くん、高橋ハーレちゃん、石越町、鎌田葵くん、南方町、上野春ちゃん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。